野外プロラジオボイス。
ゴールデンウィークが終わりまして、本日から仕事の方が多いと思いますが、皆さんどうやってねゴールデンウィークは過ごされたんでしょうか。僕はですね、相変わらずと言いますか、宣言通り仕事をしていたわけなんですけれども、結局ねこのゴールデンウィークっていうのを考えた時に大切なのは、あなたにとってのゴールデンは何なんですかってことだと思うんですよ。ゴールデンウィークと呼ばれている週を休むことでね、あなたの人生が今後輝くのであれば休めばいいと思うし、ね、働くことで輝くと思うのであれば働けばいいと思うし、だから周りが休んでるから休む、ゴールデンウィークだから休むとかではなくて、こういうねなんか例えばその、毎週毎週ねこういったことは考えていかなければいけないんですが、このゴールデンウィークっていうのをねせっかく1週間ね、区切りをなんかこう決まってるわけじゃないですか。だから惰性でね周りが休むから休むのではなくて、自分にとってのねこの1週間のゴールデンは何なんだろうかっていうのを考えてね過ごすきっかけにすれば、よりね、人生っていうのは良くなるんじゃないかなと思って僕は毎回そうやってね、過ごしています。というわけでね、今日からお仕事の方も多いと思いますが頑張っていきましょう。では、このコーナーからいきます。
今日のピックアップニュース。
今回のピックアップはですね、この韓国の事件について触れたいと思うんですね。ありましたよね、その加湿器の中のね殺菌剤が原因で死亡してしまったという事件が、ありましたけれどもね、これはもうずいぶん前からね分かっていたということで、2000年から使われているわけでしたからね、この殺菌剤っていうのは。それでその2011年ぐらいからその危険性が明らかになって販売も中止になって、でこの2016年、でここでね明るみに出てきたわけなんですよ。でその間ね国は何もしてくれなかったと。でこれ日本でね、たくさんやってるじゃないですか今ね、ニュースでもたくさんやってますよ。でここで日本はじゃあどうなんだという議論とかもねよく見かけますけれどもね、日本はとりあえずね安全であると、そういったことはないと、で韓国はひどいですねみたいなのを見かけますよね。じゃあそこでね、皆さんどう思うんですかね。本当にじゃあ日本はどうなのかってなった時に、一番のね殺菌大国は日本ですよ、はっきり言ってしまえばね。で農薬だって一番使ってるのも日本ですよね。食品添加物使ってるのも日本ですよ。ということは日本の方がもっとひどいんですよ、はっきり言ってしまえばね。でこれは結局どういう体制でやっているかというか、明るみに出ないのか、うまくやってるかどうかの違いなだけなんですね、はっきり言ってしまえば。でこれね要するに国とメーカーの癒着によって国民が殺されているという、図ですよね。そういう図じゃないですか。でこれは結局その殺菌剤の殺菌剤だけではなくて、幅広くいろんなところで起こっているわけですよ。例えばね1個例を挙げますと、これずいぶん前にもね言ったんですけど、例えば風邪薬ね、T 製薬ね、すごく有名な、製薬会社ありますよ。それのね P というすごく有名な風邪薬がありますね。でこれを1錠飲んだだけで主婦が死んだっていう事件が1997年にあったわけなんですね。あったんですよ。これは、ね、何が原因かっていうと、薬が原因なんですが、薬の中のね、アセトアミノフェンという物質が原因なんです。それによってスティーブン・ジョンソン症候群というね、肌がその皮膚粘膜がどんどんただれていっていく病気なんですけれども、それによってね、死んでしまったわけなんですが、だからアセトアミノフェンね、これぐらいは覚えておいた方がいいと思います。で、風邪薬のね裏見ると大体ね、スティーブン・ジョンソン症候群書いてありますよ。でこれ今なるんですね。でそういう事件があったんですけれども、それね要するにメーカーとかね、そのコマーシャルやその一般メディアではこういったことは一切言われませんよね、はっきり言って言われないじゃないですか。でこれね、スティーブン・ジョンソン症候群なんですが、2009年からねこの2年半の間で131人死んでいるんですよ。で発症者は1500人と。でこれ一応ね表向きは厚生労働省が、こういった事件はないか病院に、データをくれと言ってるんですが、これね病院側が、厚生労働省に渡す義務はないんです。義務ではないんですね。だから渡さなくてもいいし報告しなくてもいいんですよ。でそうなった場合の報告例っていうのは50件例があったら1件ぐらいなんですね。病院側からしたらデメリットじゃないですか。だから言わないんですよ、言わないんですね。だからね実際の、単純計算で犠牲者っていうのはこれの50倍、そうなると死亡者は6550人、で軽症を含めると75000人、つまりね日本人の100人に1人はいいですか、このスティーブン・ジョンソン症候群になっているんですね。で6500人は死んでる、つまりねこの韓国の今回の1500人死んでるって言いますけどもね、それよりねはるかに多いんですよ。 でこれは、薬の話ですよね。でこういった要するに最初に言った名家国の癒着によって国民が殺されているという例は、韓国じゃなくて日本でも5万とあるわけですよ。5万とあるんです。だからね、結局そのお隣の韓国どうこう言ってる場合ではなくて、この日本のね、そういった現状に目を向けて一番何が言いたいかっていうと、自分の健康は自分で守れってことなんですよ。自分で守れってことなんですね。そのためにはまず知ること、知ることね、こういったことを知ることと、そのためのあとは解決策を見つけることで、その解決策はたくさんあると思いますが、僕は今ね、自分で働いてるからだけではなくて、長いプロが最も優秀な解決策持ってると思いますよ。この、除菌だったりとか殺菌剤とか、そういったものや農薬化学物質、こういったものの解決策は長いプロが今一番最もね、素晴らしいものを持ってると思います。でそのね、情報もね、いずれこのボイスでも喋れる時が来るかもしれませんが、その時は喋りたいと思いますけれども、そのね、知れるのがまず何といっても長井プロの酵素教室、スーパー手作り酵素教室、来た人は作ってますかね、酵素どんどん作ってくださいね、僕もどんどん作ってますから、といいですよね。美味しいしね、豆乳ヨーグルトと混ぜたら最高じゃないですか。本当にもうめちゃくちゃ美味しいですよね。僕大好きでね、本当に食べていますけども、なんといっても体調いいですよね、やっぱり酵素しっかり飲んでるとね。で市販の酵素っていうのはね、何回も言ってるけどインチキですから、なかなかそのインチキ、なぜインチキかっていうのは、またここでは言いませんけどもね、まあ良くないですから、酵素は自分で作るものですね。でその作り方を教えますから、1回習えばずっと作れるわけですからね、いいですよ。でもまあ何回かはね、来た方がいいですけどね。でそれね、酵素教室に対してもね、面白い展開を今後考えていますので、また近々ね、発表できればと思いますけれども、でそれにね、来てね、その農薬とね、さっき言った化学物質、あとはその菌ですね、除菌とか、そういったね、ものに対してどうやって、対抗していくのか、そういうね、詳しい情報もしっかりと知ることができます。だからね、この酵素教室は定期的にやっていますけれども、どんどん参加してほしいですね。前半のね、永井監督が話す情報も、さらに進化していたりとか、新しい情報もね、飛び出しますから、ぜひね、その辺も楽しみにしてほしいなと思います。で、それがですね、5月の14と16日とあと28日ですね、5月はありますので、ぜひね、予定をね、合わせて、来てほしいと思います。でその後にね、6月4日大きな公演が控えてますよ。これもう本当本当に重要な講演会になります、ね、もしも動物たちが喋ったらと、これ永井監督がね、作ったタイトルですけど、素晴らしいですよね。本当に動物が喋ったら何というかね、動物園どうかねと、水族館どうですか、食べられる側の気持ちになってみましょうよっていうね、動物実験、人間の人体実験どうですか、あなたされたらどうですかっていう動物の視点をしっかりとね、身につけることがね、できる講演会になると思います。もうね、立川ひらりんさんね、最近動画でも出ていただいてますけども、と岡田さんね、アニマルラジセンターの代表ですよ。そして永井監督、この3人のね、その本当に異なるジャンルのそれぞれが動物っていう一つのテーマのね、語り尽くすっていうね、講演会はもう他では絶対にないですし、あのね、この最初に言ったその今回の韓国とね、その問題、そしてこの薬の問題っていうのは、人間のね、どうなるか、人間がその危険であるというその、情報ですよ。言うならばね、気をつけようという情報ですよ。でもね、その裏側にあるのは、動物実験ですよね。動物実験、つまりこのね、お金を儲けるためには、そして人間が病気になったら治るためには、動物なんていくら殺しても構わないっていう、倫理観がもたらした事故なんですよ、これは。つまりね、その例えばこの殺菌剤良くないですよってなって、ここまで世論が高まったらなくなるでしょう。なくなりますよ。で、なくなったところでね、その根本にあるそういった動物の視点を身につけなければ、同じ形でまた繰り返すよってことなんですよ。だから、その根っこをね、この学べる、すごくね、貴重な講演会になりますから、これも絶対この日はね、足を運んでほしいなと、思います。というわけでね、今回はそのピックアップ喋っていきましたけれども、ぜひね、本当に何度も言いますけど、自分の健康は自分で守ってください。では、次、小田さんのコーナー行ってみたいと思います。
今週のワンポイント美容アドバイス。はい、今週も引き続き美容ボイスを喋っていきたいと思います。先週ですね。